改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト。はい、お盆の期間はですね、ちょっと不定期更新になりがちだったんですけど、なんとかギリギリ週間更新を続けている次第なんですけれども、今回はですね、旅のお話をしようかと思いますので、この方をお呼びしておりますので、どうぞ、三河市長、よろしくお願いします、ということで。
こんばんは。あ、
どうも、こんばんは。暑
かったですね。暑か
った。いや、本当に、だいぶ死にかけましたね、うちも。いやー、本当
大変。
うん。なんていうかね、建物から出ないようにして動いてましたね、もう本当に。
なんかもう道路ごと溶けそうだよね。だって、すごい、うん、そっちすごく、37度とか行きました
ね。行きましたね。もう、あ、これ無理って。
ニュースで見て、嫌、うん、だって思ったもん。
あ、無理。これは無理って。これは死ねると思いましたね。うん。
落ち着いてよかったですね。うん、もうあそこまで暑くはなんないでしょうから、こっちはね。
そして雨が一瞬降ったらもう一気に25、6度まで下がりましたんでね。
すごいよね、でもね。
クールダウンが早いですね。
早い。なんか、やっぱり、お盆を超えると、秋に、うん、こっち、東部って秋って言うけど、でも、もろっていう感じ。
そうですね、あれ、なんかまだつくつく帽子泣いてないのに、すごい季節の変わり感があって、セミかわいそうだなと思いましたけどね。
この間、ちょっと、ある神社に行った時に、なんか、親子連れがいて、うん、それで、うん、息子さんって小学生だと思うんだけど、じりじりじりじりしてるのを、手に持ってたから、うん、何のおもちゃかなと思ったら、セミを使ったまま、歩いてて、うん、何かと思ったっておもちゃ、何のおもちゃと思ったら、あ、セミなのね。ひっくり返った状態で、うん、手にこう握りしめてて、
あ、よく言うあれですね。最近ツイッターとかで話題のセミファイナルってやつですね。
本当だよね。
セミさんが結構路上でこうね、ぼてんと仰向けになってうつ伏せになってるけど、ね、あ、死んでんのかなって近づくと、ジューッとなって、うわーってびっくりするって。
回転し始めるんだよね。
そうそうそうそう。あ、生きてたって。
何年か前に長崎で、うん、その上セミファイナルを発見しまして、なんか、大浦天主堂だったかなんかの近くで、
うん、
とかってツンってやったら、ジ
ジジジ、うわ、生きてたっつって。
いや、だからひっくり返してあげようかなと思ったの。またひっくり返ったから、すっかり。うん、で、ちゃんと、ね、羽がある方を上にしてあげようとか思って、
ジジジジ。あるあるあるある。多分そういう状態のやつをこう子供ゲットしたんだろうね。うん。
あ、でも、木とかでもね、普通になんか、取れちゃったりするからね、
うん、
なんか。東京とかでも、なんか、ずいぶん前だけど、上野を歩いてたら、じいじいじいじいうるさいなとか思って、本当に目の前に止まってて、泣いてて、わー、すごいなって、上野公園すごいって。
確かにね。
ね、
うん。ちょ、少し前に青森のホテルに夏泊まった時かな、なんかね、ホテルでいろいろ催し物があって、なんかカブト取りとかやってくれてましたよ。
うん。あるだろうね。だって、神社系とかさ、そういうところって木が結構あったりするじゃないですか。だから結構、そういうところで取れたりするのかも。
あ、でもね、絶対取れるって言ってどういうことするのかなと思って、参加して行ってみたらですね、あれでしたね、すり鉢っていうか単にペットボトルを半分スパッと切ったやつに、バナナとビールをぐちゅぐちゅにして入れて、ただそれを、木につけに皆さん行きましょうっていう、ただそれだけだったんだけど、まあ、ビールをね、ビールとバナナクチクチにしたやつは、カブトムシ大好物だから、いや、ものすごい量いましたよ。
うん、なんか子供の頃、近くに、こう、公園にするためになんか土を運んできて、どっかの山でしょ、山から持ってきたと思うんですけど、そっから何年かは、むちゃくちゃカブトムシとか取れましたもん。
うん、カブト、ああ、
普通になんか街灯のとことか行くと、なんかね、苦もせずに取れました。
いやいやいや、東北もいいなと思ったのは、なんか夜中仕事しててガサゴソガサゴソっていう音がして、うわ、ゴキブリかってパッと見たらクワガタだったから、わあ、なんかすごく贅沢と思って。ね、うん。
だから、なんか子供の頃って結構、
うん、
あっと思ったらスズムシ取れるとかね。
うんうん、
なかなか風情があって。
うん。そうですね。でも、キリギリスはなんかでかいからテンション上がるんですよね。
うん。
うん、やったーっすって。うん。
夏休みってやっぱ、うん、同級生で小学校の時に、うん、1年生とか2年生の時の同級生なんですけど、学校遅刻してくるんですよね、夏。
はいはいはい。
で、うん、だから、うん、なんでいつも遅刻してくんのって、一回聞いたら、うん、ちょっと、なんていうの、里山みたいなとこ行って、
うん、
で、カブトムシを捕まえて、うん、それをスーパーに売りに行って、
うん、
で、買ってもらって、うん、だから、いつもなんか半ズボンの、ポケットに小銭じゃらじゃらして
スーパーの人も、買い値が小銭なんだっていうのもなかなか。
そう。それは当時でしたらね。
5、600。でもあれ、カゴにちゃんと入れたら5、600円で、ね、普通に売れますからね。
そうそう。あ、だからスーパーではそれを売ってましたからね。
うん。
うん。ああ、これは、彼が取ったやつだなって。
うん、でもあれ、取ったカブトムシうまくやれば冬越せるらしいですからね。怖かったのね。
あれですよね、衣装ケースみたいなのに、こう、音楽図とかいろんなのに、
そうそうそうそうそう。
やってる人とかいますもんね。
そうそうそうそう。そしたら、でかくなりますしね、虫も。
うん。
うん、
すごいよね、うん。そう、それをなんか一部屋で占拠されたら嫌だなと思うけど。奥さんとかどうしてんだろうとか思っちゃう。
確かあの人、
あと芸能人って言いますよね。
そうそうそう。相川。
相川翔。
そうそうそう。
だよね、だよね。
そうそうそう。あれがものすごい、ほんとプロかってぐらい繁殖させてるから。
めっちゃくちゃって、大きさによると万円とかするんでしょ、ああいうのって。
うん。
ねえ。なんかヘラクレスオオカブトムシとかって。
うん。あの辺は外来種だから、
ね、
うん。でかくなっちゃうけど、なんか、日本のカブトムシとかは、あれですね。あとクワガタ、うん、うん。あの辺はもうでかくなるっていうのと。うん。
へえ。だから昔だからなんか、そういう、うんそういう、クワガタ系とかで喧嘩させたりとかってしてました
よね。やってた。でも割とね、あれですね、クワガタはね、割と外来カブトムシ倒すらしいですよ、あれ。
おー。
ガシッと。うん。でも、カブトには負けるらしいですよ。ふーんつって。相撲が強いらしい。めちゃくちゃ強いらしいですね。
へぇ、うん、なんか、そういう風なんてやったことないの、うん、なんか、食べて余ったスイカの皮をボンってやってっていう。捕まえてきても、
うん。
一応捕まえることは好きなんだけど、
うん、
その後何とかしようとか思わず、ただ餌をやって終了みたいな。
うんそうですね。カブトムシゼリーとかあげて終わりとかね。
うん、そんなのあるんだ。
うん。今ゼリーですね、餌は。うん。で、それでね、あれ、ね、書いてあったね、日本とアメリカの違いっていうのを言って、
うん、
なんかアメリカでもめちゃくちゃカブトムシがいて、子供がテンション上がって、捕まえて、学校持ってったら、先生が有無を言わさず殺虫剤かけて殺したのって。あっちはね、虫で遊ぶとか虫取るっていう文化自体がなくて。
ないもんね。だから、うん、日本人のそのほら、
うん、
虫の声の脳の処理の仕方が違うっていうのってあるじゃない、
うん、
言語脳でと、うん、なんて捉える、
うん、
の、向こうはもう虫は虫みたいな、全部一緒くたみたいな。
うんうんまあつくつく帽子とかね、言います
か。情緒がね、あるじゃない、うん、なんか日本って、うん。それなりに今の世の中でも。虫に対して。
もう日暮らしがカナカナ鳴いてると、あ、もう夏も終わりかなとかね。その辺ありますけどね。うん。それ、うん、それがなんか違いとしてありましたみたいな話をしてましたけど。うん。
でも青森でそんなプランやってるとこあるんですね。
う
ん、
そうですね。まあまあまあ、ちょっと話がポーンとね、カブトムシトークで飛んじゃいましたけれども。うん、まあ今年の夏はですね、ちょっと、普通に休みがあったんで。
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、あとですね、ちょっとですね、まあ、 うちもあの、親類の方にちょっと不幸があったりしましたんで、まあ結構それでね、あの、お盆が忙しくて、あの、行ってもいいって言ったらね、来たらあの、わたわたするから来るなって言われてたりして、まあちょっと暇があったんでですね、いろいろとこう、あの、遠征ができた次第なんですけれども、ですね、まずですね、ちょっとそのご報告をですね、ちょっとみかん師匠に聞いていただこうという趣旨で今日はラジオを撮ってるんですけれども、はい、ですね、まずあの、山形県の西川町っていうところに、あの、道の駅でですね、あの、水沢温泉っていう温泉ができてたんですよね。うん。まあ夜中に通った時には、こんなところに道の駅がっていうのと、こんなところになんと温泉がっていうので、うん、気にはなってたんですけどね、まああの、朝ですね、なんとなくですね、秋田方面に行こうと、決めてまして、で、あの、通常こっちから秋田行くとしたら、高速で乗って北上の方から秋田に抜ける。
うん。
でもお金かかるからっていうことで、山形を抜けて、こう、斜めに日本海を抜けて、行くルートを選択しましてね。うん。まあ、時間だけはあったんで、まあ、あの、例によって、あの、車にお布団積んで、着替えを積んで、ですね、出発っていう感じで。割とあの、ノープランな感じで行ったんですけれども、うん。まずその気になってたところですね。まああの、この出発するときにはですね、あの、一つ決めてるんですよ。とりあえず髭も剃らずに、あの、顔も洗わずに車に乗ると。
とりあえずどっかで風呂に入るぞ。
そうそうそう。そしたら絶対に温泉入らないといけないから。うん。入らないとあの、ご飯も食べに行けないっていう、不審者で。不審者になるんで。
怪しい、怪しい人って。
それでですね、あの、まずそこに、あの、入りましてですね、やっぱり、あの、山形の温泉ってやっぱりあの、濃いですね、なんかあの、うん、お湯の質っていうのが、うん。あとですね、あの、山形ってべらぼうに安いですね、あの値段が。
うん、あ、あの、入浴料？
そうですね。あの、
300円とか500円とか。
そうそうそう。500円超えるのがまずないですね。う
ん、それいいよね、
うん。宮城県とかって普通に800円とか取るんですけども、うん、日帰り入浴で、まああの、日帰り入浴でホテルに行ったらって言ったらそれぐらい取られちゃいます。
1000いくらとか取られるとこあるよね、だって。
1000いくら取られてタオルもないとか。うんうん、でもホテルの大浴場だとあのリンスついてるからちょっといいかなっていう気はするんですけどね。でも山形の方意外とあの全部3種ついてて400円とか。プラスサウナもあるよとか。うん。うんうんうん、ただ、なんかね、でも山形のそのサウナってなんかローカルルールかもしれないんですけど、うん、あの、バスタオル持ってないと入っちゃダメなんですよ。
うん。
あの、
あ、小さい普通のなんか、
あれだとね、
うん、
あれだとね、サウナの主みたいなおじいちゃんに怒られますから、ダメだろそれで、つって。あ、これダメなんですか？ダメだろ、バスタオルって書いてあるだろ、つって。
あ、そうなんだ。
うん。なんかね。
じゃあバスタオル2枚いるよね。
うん。だから、借りた方がいいですね、その時は。うん。うん、だいたいあの、100円ぐらいで貸してくれるんで。
うん、
うん。もしくは自分のやつで入ってやるか、みたいな感じなんですけど、それもなーって感じで。うん。なんか床、ね、あの、木の、ね、サウナの木の床に、普通あの、まあ、お店の方でこうね、あの、バスタオルっぽいものをこう引いてるじゃないですか。
あ、引いてるとこと、引いてない時は、だから、普通のフェイスタオルを畳んで、
うん、
あの、お尻の下に敷
いて、そうそうそうそうそう
そう。そうすると、前を隠すものがなくなる。
なくなるんですよね。
なんか事情みたいなのがあって、だから、あの、フェイスタオル2枚持って歩くみたいな。時もありましたね、
うん。ないからこれバスタオルいるのかなとも思ったけど、別にそれはそれとしてちゃんと、知ってあるけど、それでもバスタオル着用って言われるんで。
うん、そうなんだ。
うん。なんかね、ね、
手。男の人なのに。
うん。なんかね、2件ぐらいそれのルールがあったんで、山形はなんかそのサウナ用バスタオルみたいですね、これ。
へ
ー。うん。へーっつって。うん。まあ、それでサウナの方はちょっと、うん、あれですね、スタンディングで。
スタンディング
で。スタンディングサウナで。座ったらそう言われるから、スタンディングだと文句言われないだろうという。
しゃがむ。
しゃがむ。
どうだ。
それもありかもしれない。うん。
ヤンキー的な、ヤンキー的なしゃがみ方みたいな。
うん。まあ、ちょっと邪魔ですけどね。
君 何してるんだっていう怪しい人だよね。その様子は。
そうですね。うん。いやいやいや、今度ですね、まぁ、あ、ちょっとこのラジオにも出ていただいたあの、レジェンドユーさんのですね、今度、老竜に挑戦しようと思うんですけど、あの、レジェンドユーさんの老竜自体がですね、どうもあの、サウナ甲子園で日本、
すごいよ、ね。
らしいんで、お金。
どんだけ煽るんだって。
そうそう。なんかね、あの、本当に、入ったらですね、あの、ですね、もう全員あの、逃げるように出てくから覚悟してくださいって言ってたん
で。本当ですね、それで。
そうなんで。まあ、とりあえずサウナで入って修行してるけど、どれぐらい修行していいのだろうかって。
でも、うん、熱波攻撃は、やっぱり、修行、うん、まあ、熱波攻撃で修行するしかないと思う。なんとなく。
いや、この辺でちょっと、その、ロウリュとかやってるところがないんでね、あの、どういう修行したら、あの、熱波に耐えられる体が作れるのか、ちょっと。
自分で、仰げばいい。
ね、ああ、なるほどね、自分で。
うん。
ああ、それもあるか。
セルフロウリュ。あの、うちわか、なんかセンス持ってって、うん、おもむろに、あの、サウナの中で自分で仰ぎ始める。
始めるって言って。あいつすげえ出て、たださ、ああいうのに、熱いのに自分で仰いでやがる。いや、多分、日本一の技はそんなものじゃないと。
そんなもんじゃない。なんか、あの、ロウリュの、なんか、そのタオルで、タオルを広げてわーってやる人と、なんか、前テレビで見たんですけど、うん、なんか、あの、大きい内輪が、みたいなやつで、バーってやる人とか。
なんかパターンがいろいろあるらしいんですけどね。
なんかあるっぽいですよ。
なんかね、その話によるとタオル一本で20いくつの技を尽くしするって言ってたんで。
すごいな、うん、それ。
なんかパフォーマンスショーっていうのを本当に撮ってるらしくて。
うん。
いや、もう全く想像ができないんで、ちょっと。
ぜひぜひぜひ、あの、その、日本一のロウリュを体験してみてくださいよ。
いやいや、その前にその熱波に耐える体を作るのがまずあれかな。うん、そうだ、見てもあの、一瞬でこう雲の子を散らすように出てくるかもしれない。無理だっつって。
ちょっとなんか、あの、うん、SM で言うと M っぽい人が、なんか、もっと青げ
え。もっと青げえつって、こんなもんじゃない。
まだまだとか言って。
若干エスっ気のある、ないとできないのかな、わかんないですけどね。
そうなんですよ。でも、煽ってる方だって、その空気の流れは、その室内でいっぱいあるわけだから、自分のとこも来ますよね。
そう。
当然ながら。
うん。でもね、なんかね、そのロウリュ8時間やるっつって、っつって。人間じゃないって。
もう人間じゃない。でも、本当にすごい。っていうか、
うん、
いやー、どこまでやったら、そういう風になれるんだろうね、ほんと。うんまあでも、一回あたりの時間っていうのはそんなにね、ないと思うので、
言ってましたね。でもやっぱりあの、女性の方なんでね、あの、男性の方と違うのは、あの、男女両方ともできるから、コスパパフォーマンスがいいんだって言ってて。
ああ、そうだよね。だって、だから、女サウナに来られ、男の人来られたら嫌だもんね。やっぱり、そりゃ。
そう。
これちょっと違うよって、うん、昔のサンスケさんじゃないけど、うん、あの、背中流しますみたいな。うん、
両方できるのやっぱでかいらしくてね、なんかあの、うん、結構その、ね、あの、そのサウナさんの方もあの、結構重宝がられてるって言われてましたね。うん。うん、まあね、その話ちょっとそれましたけれどもね、そんな感じでちょっとあの、ね、
で、西川は、サウナは、ロウリュはない。
ない、なかったです。まあ、あの、普通の道の駅、お風呂でしたからね。うん。うん、まあ、そこをですね、まあ、抜けましてですね、日本海の方を抜けてですね、まあ、前にあの、ニカホとかは泊まってたんで、まあ、大体わかるなっていう感じで、そこはどんどん北上しましてですね、ですね、気になって、一回も行ったことがなかったのね。男鹿半島ですね。
ほう
、うん。あそこ気になってたんで、そこを攻めようということで、男鹿まで行きましたね。まあ、あの、日が暮れたあたりに着くなっていうのまでは分かってたんですけども、うん、その途中のですね、部分ですね。まあ、あの、さ すがに出たのがそんなに早くなかったのと、温泉でダラダラしてたっていうのに加えてですね、まあやっぱり小川遠かったんで。
遠いよ。
本
当遠い、うん。
秋田出てからですね、まあ海端の道路通って小川に、まあずっと下道で行ってたんですけれども、
うん、
いやー小川遠かったですね。半島に入ってからさらに遠かったんで。
結構長い。
うん。
でもほら、展望台みたいなとこ行きました。
小川の寒風山の。
あ、そうそうそう。う
ん。あ、寒風山はね、登ってないんですよ、今回。
ああ、う
ん、
そうか、うん。
うん。
あの辺とかってなんか、地形のちょっと変わったのが見てて、
うん。
うん。なかなか面白いですよ。
うん。
うん、
でね、まあ、ですね、小川駅周辺ぐらいについて、うん、もうその時もうたっぷりと日が暮れてたんですけれども、道の駅の小川っていうところがあって、まあ、そこはもう24時間おトイレも使えるし、駐車場も広くてですね、
うんうんうん、
まあ、結構同じこと考えてるのか、最近キャンピングカーで、車中泊されてる方も多くてですね。
はい、なんか大変みたいよね。だから、休憩はいいけど、宿泊しないでください的なのとかって最近、
うんうん、
上げてるところもあったり、うん、まあ逆に歓迎してくれる、なんかネットのニュースで見たんですけど、
うん、
うん、
ま、
ゴミの問題とかいろいろあったりもするみたいなんですけどね、
うん、
まだ牧歌的な感じでやれるところはいいですよね、
うん、
なんかそうやってちゃんと普通に止めて、
うん
うん、だから火とか使わなきゃいいんだよね。
まあ確かにね、あと花火したりとかね、たまにいますからね。
まあ火使う人が出てきたから、うん、結局そういう風になっちゃったのかな、みたいな。
うん。行った時は、
まあ、止めといて別に、うん、ちょろっと寝るぐらいだったら、
うん、
ね、いいのかな、なん
て。いいかなと思うんですけどね。まあ、うちもトイレがあるしね、朝
起き。いいよね。
うん。あとは歯も磨けるしね。
だからなんだっけな。昔、大曲がりの花火大会ってあるでしょ？
ええー、はいはい。
あの時って、すっごい渋滞する
んですよ。
うん、
はいはいはい。
で、帰ってこれないから、うん、もう夜中になんとかこう、抜け出して、道の駅行って、泊まったことありますね。やっぱり。
もうい
や、本当にね、車動かないんだもん。
うん、
花火やってる最中から。
うん、
本当に、
うん、
やっぱり道の駅ありがたいよね、今いっぱいあるから、うん、本当に、
うん、確かにね。
でそこで一晩を過ごして、
うんうん、過ごしましてですね、うん、まあそこを車止めてですね、あれですね、小川の駅の方行ってですね、ちょっといっぱい行こうやと思ってたんですけれども、うん、まずですね、小川の駅に着いたらですね、まあ、駅自身がね、ですね、あれですね、最初に駅着いた時に、びっくりしたのがですね、駅に、ベニヤ板打ち付けてあって、
はい、
えって。で、トイレにもベニヤ板打ち付けてあって、
はい、
えつって。え、小川駅潰れたと思ったら、なんか、駅改装してて、なんかその、普通にあるとこから、さらに何百メーターとか行ったとこに、新しい駅ができてて、でも駅のロータリーは健在だったから、あれと思ったんですけどね。うん。まあ、そっちの方に、移動したらですね、まあ、その道の駅オーガっていうのも新しくなって、駅舎も新しくなってて、まあ確かにいいなと思ったんですけど、東北の駅にありがちなところで、当然スイカは使えず、
ですね。
です。まあ、秋田もう使えないかと思って。
うん、
まあ、それは良かったんですけどね。まあ、当然、秋田といえば生ハゲさんで、うん、で、小川半島の、確かね、牧神社っていうところがありまして、うん、
はいはい、
うん、そこが生ハゲ伝説の元祖みたいな感じでですね。
うんうん、
で、そこで知ったんですけど、生ハゲって中国産だったんですね。
そうなんだ。
うん。そもそもは中国の漢のですね、武帝さんっていう皇帝が、
その時代なんだ、
漢が、うん、日本に来てって何しに来たか全く不明なんですけど、
うん、
日本に来た時に連れてきた5匹のコウモリを古墳に連れてきて、
うんうん、
で、それがあまりにもいい働きをしてたんで、
うん、
で、 それで5匹連れてきてたっていうのが、あまりにもいい働きしたんで、ご褒美としてその5匹とも鬼にしてくれたと。
ほうほうほう。
うん。で、それが生ハゲのスタートで、で、菅野武帝の方はその後帰ったんだけど、鬼の方は残ってて、もうやりたい放題の悪さし放題だろうとして、大暴れしてて、で、もう、はたはたを荒らすわ、女の子はさらっていくわ、つって、もうむちゃくちゃしてたんだけど、まあ、ある時一応、いろいろ、村人が話し合って、で、その神社の階段を、夜が明けるまでに100段作れと。
うん、
もう作ったらもうお前らの、もうほんと好き放題していいと。
うん、
うちらを認めると。
うん、
だから、100段作れなかったから、お前ら出てけっていう話を。
うん。うん
うん、もう悪さすんなっていう話をしてて、うん、よかったっつって行ったら、本当に99段まで普通に作ってて、
うん、
あ、これやばいとなった時に、すごい物真似の上手い人が、鶏の物真似。結構かかって、朝だってやった時に、あ、やられたーっつって、
うん、
みんな逃げて、それから生ハゲは悪さをしなくなりましたとさっていうのがお話だったんで、あれ中国妖怪だったんだと。
そうだったんだ。
うん。
うん、
そうなんだって思ってね。
面白いね、でもなんか、うん、中国産っていうか、まあ日本海だからね、いろいろ渡ってくる方々も、古代っていうか、まあね、昔いただろうし。
うん、あれ、鬼はあれかなって、ロシア系のか、うんぬんっていうのもあったけど、でも生ハゲは素直に中国産だったんだっていうのが、駅に書いてある伝説で、へえ、そうなんだと思いましたね、あれは。
うん、
それで、ね、一つ、おーっと思ってですね、その、駅前を歩いてたんですけどね、
うん、
いやー、驚きましたね。駅前にある居酒屋がですね、なんとね、養老の滝しかなかったんですよ。
あ
ー、っつって。
あ
ー、で、小川の恐ろしいところは、うん、ようこそ小川へって登りが結構立ってるんですよ。わーっつって。でも、ないのは、飲食店と宿泊施設。
あー、私なんか、一回、オカって泊まったことあるんですけど、温泉街からちょっとずれたところの温泉で、まあ、日帰り入浴をやってるところでしたけど、確かに、ちゃんと食べれるところ、食べて寝れるところを確保しないと厳しいのかなって思いながら。
いや、で、小川の駅を降りて、駅前にね、本当駅前に一軒本当なんでしょうね、ボロボロのビジネスホテルっていうか、宿は一軒あって、
うん、
で、なんですね、どんな、駅前にもあるような、通常のビジネスホテルチェーンは、一切、ない。ルートインもなければ、東横インもなく。
やっぱり、そういうのはないでしょうね。うん、あの辺だったら。
びっくりしましたね。
っていうか、だって、その、北上してくる途中で、やっぱり、ある、そういう系統があるエリアと、ぱったりなくなるエリアってあるじゃないですか。
うん。うん、
その、ぱったりなくなるエリアなんだと思います、そうですね、あの辺は。
ああ、終着ね。そういや、考えてみれば、終着といえば、銚子ですね、銚子も、千葉県の銚子の方の終着だったけど、銚子の駅前にもそういうビジネスホテルなかったなと思って。
はい、だから、で、ビジネスホテルってやっぱり、通年考えて、あの地形で考えると、うん、気象状況で考えると、ビジネスマン以外に、ビジネスマンを当てにするには厳しいところだよね。
ラストですからね。終着駅ですからね。
そう。
いやー、でも、むつにはビジネスホテル普通にあったなと思って。
あるある。むつは結構ありますよ。
うん。
うん。
だからね、おわーって、おがわーって思ってね。で、まあ、そこでやっぱり頼りになるのはもう、Google さんですけどね。
うん。
いや、Google さんで検索したら、そっから結構ね、500メーターくらい離れたところに、居酒屋さんあるよって出てて、でもまだうちは油断しなくて、
確かに油断しちゃいけない、
営業時間っていうところをこうで相当して行ったら、あ、それでもあのやってるとこあったんで、うん。じゃあちょっとそこ行ってみるかと思って歩いてたらですね、もう。
よかったね、営業時間外になった。
そうそうそうそうそう。営業中って、現在営業中で相当しないとですね、田舎はね、
あーって思って、バーって言ったら営業時間外って、あーっていう。
あのね、Google さんも意地悪だからね、皆さんあの、Google マップとかで検索するときは、あの、一回飲食店バラッと出るけど、ちゃんと営業、現在営業中のところで相当しないと偉いことになりますからね。
大変です。
ね、気をつけてください。本当に。
あーって。
あるあるあるある。
あるあるです。あるあるです。
あるあるですね。うん。それで、あの、相当して、それで、あの、行ったらですね、あの、ですね、あの、つかささんっていう、居酒屋さんがヒットしましてですね、まあ、とりあえずやってるっていうので、うん。まあ、そこまで歩いて行ったんですけどね、まあ、そしたらですね、まあ、入ったら、まあ、ちょっとあの、常連の方とかがもう、あの、飲んで盛り上がってたんで、でもまあ、一人ですけど大丈夫ですかって、あ、カウンターでよければって言ったら、じゃあよろしくって座って、座ったら、どうしますって聞かれて、いや、どうすかねって、結構ないものあるんですよ、今って言われて。
うん、
ああ、そうですか。じゃあ、あるやつでって言ったら、あ、ご予算いくらぐらいです。で、2000円ぐらい大丈夫ですかって言ったら、2000円ぐらいだったら大丈夫ですって言ったら、
うん、
あ、じゃあ、それでなんか、ちゃちゃっと作りますんで、ちなみにあの、ご飯は食べてきましたって、あ、ご飯まだです。じゃあ、ご飯も入れときますねって言って、うん、2000円で全部作ってくれたんですよ、ね。
すごい。優しい。
うん。うん、おっていう前に作ってくれて、
うん、
まあ、当然あのビールは別なんですよ。料金で、まあ、頼んでこう飲んでたら、まあ、パッと来たんですけど、
うん、
あのね、すごかったですよ。あの、ですね、一つが、ですね、お刺身出してくれたんですけど、ちゃんとね、うん、あの、本マグロも入れてくれて。
あら、まあ、
うん。
さすが日本海。
うん、日本海。あらっつって。まあ、それはまあ、なんだですね、あの、こっちのあの、回転寿司で食べる中トロクラスに美味しくて。
うんうんうん。
あ、うまいっつって。うん。なんで本マグロ赤身ってこんなに脂乗ってんだろうってぐらい美味しくてですね。
うん。
うん、あとですね、まあ当然あの、ギバサですかね。あれもちょうど出ましたね。はい、いやー、うまいね、っつって。飲んでたら。
うん、なんか、あの辺で、黒い、という、藻があるんですよ。ギバサじゃないやつで。黒藻っていうのがあって。う
ん、あ、そっちかもしれない、確か。
確か、うん。黒藻は美味しいですよ。
あ、そっちかもしれない、ギバサじゃなくて。うん。うん、
黒藻。あの、うん、あの辺、てか日本海のちょっと限られたとこでしか取れないのがあって、
うん、
で、私、あの、小川に泊まった時に、その、黒藻を食べて美味しくて、
うん、
それで買って帰って。
やられてますね。
やられて、あの、うん、買って帰って、うん、で、それですぐ速攻、うん、冷凍して、で、食べてましたね。
うんうん、いやうん。うちも年取ってきたからかもしれないですけど、あの、ほんとね、あの、地方の珍味でって美味しいですよね、もう。うん。まあ、ここではちょっと食べなかったんですけど、あの、トンブリってご存知ですか？
あ、大好き。
大好き、あれね。
味がね、蕎麦の実ね。
うん、蕎麦の
実。蕎麦じゃない、あの、蕎麦みたい。なんか、チプチプチの。
そうそうそう。
チプチね。
まあ、あの、トンブリってあの、まあ、植物のね、実なんですけれども、なんか、あれもネバネバするんですよね、なんか。
そう、プチプチ噛んでると、
うん、
って感じで。
そうそうそうそう。で、これで美味しいのかっていうところなんですけど、まあ。
味自体はないよね、うん、そんなに。
お醤油入れて食べる系ですから、まあ、うん、なんでしょうね、納豆。
畑のキャビアとかって、
あ
言ってますよね、売ってるとことかで。
確かにね、イクラがちょっとヌルヌルして、もうちょっと植物系になったか。イクラじゃない、あの、トビッコとか。
そうそうそう。うん、ちっちゃいんだよね、
ちっちゃい
です
ね。
うん。
そうそうそう。
あの、トゥルンした感じになって。
うん、多分プリンターが入れようがないから。
ないね。
健康的なんじゃないかなっていうのと。うん、あの、ちなみにあの、この、うちもこれ飲み屋さんで聞いたんですけど、あの、そのトンブリっていうのは、何の実かっていうと、あの、あれ、うちもね、植物自体は知らないんだけど、あの、ほうきあるじゃないですか。
あ、そうそうそう。
ほうきの先の。
大きい用のやつのみだった、うん、そうそう、うん、そばじゃない、そばだった、
うんうん。まあ、いや、でもそんなの食べてるの秋田しかないから、秋田は相当昔貧しかったのかな、とか。
でも、秋田ってあと、純菜もあるよね、あの辺ね。確か。 まあ、ちょっと、場所は違うかもしれないけど。う
ん、ありますね。うん、まあ、なんか、漬物もね、あとは、当然、いぶりがっこもありましたね。
大好き。
あれね。
うちに、もう、常備してます、ね。いぶりがっこ。
なんであの、たくあんって滅びていぶりがっこに全てならないのかなって思うときありますね。まあ。
まあ、でも、うん、あ、なんだっけ、大根じゃなくて、人参バージョンっての
が、ね、ありますね。
あれもね、なかなか好きなんですよね。うん、美味しいっていうか。
まあ、ちょっと。
いぶりがっこだって、結構この北三県、青森、秋田、岩手、で、大体なんか、どっかの観光施設とかでいきなり売ってたりするんだよね。
そうそうそうそう。まあ、ちなみにあの、いぶりがっこというのは、ですね、たくあん等をスモークしたやつですね、あれ。
スモーク、スモーキーな。あれでも食欲そそるのよね。なんでしょうね。私、一本、
いい感じに乾いてて味が凝縮して、なおかつ、いぶってるからね、匂いも良くなるんですよね。
そうなの、そうなの。
たくあん匂いきついよっていう方だったら、いぶりがっこは全然もう、ありですね。
だから、スモークが嫌いじゃなかったら、絶対あれはいける。だからなんか、CM とかで、なんだっけ、クリームチーズじゃないし、なんかチーズ系と、カナッペにして、クラッカーに。
うん。
いや、でも、クラッカーはね、塩分ない方がいいよ。
うん、
だって、チーズで、いぶりがっこ、クラッカーですっごい塩分あると思うけど、でも、結構美味しいんだよね。
美味しいんですよ。ただ、その、いぶりがっことですね、そこは、まあ、おにぎりが1個と、あとですね、これもあるからって、のどぐろ焼いてくれてて、これで2000円でいいのっていう。いや、焼き魚とね、
まあ。夏ののどぐろってどうなんですか？よくほら、北陸の方で、ね、のどぐろってすごい重宝されてるというか、なんかすごいお高い感じでやってますけど、ね、その値段で食べれるの、すごい。
まあ、確かにね、小さめの魚、魚の焼き皿に、ちゃんとまあ、鮭の切れ一本分よりはでかいけども、まあ、一匹焼いて出してくれたんでね。
美味しそう。
あ、美味し
そう。いや、油美味しいんだよね。
油美味しいですよ。
のどぐろの。
うん。いやー、これはいいわー、つって。
いいお店行ったね、でもね。
いやー、でも結構、あれでしたね、10時半ぐらいでも全ての営業が終わるぐらいの。ハイスパートなお店でしたけどね。
いや、だって、田舎だもん。田舎っていうか、でもそんなもんじゃない。
だからね、ほんと、皆さんもですね、オガを攻めるときは、割と早く終わるんで。
いや、ほんとだね。
特に。
都会で、その、夜中、ね、12時、1時までやってるって感覚で、田舎っていうか地方の、そういうところに行っちゃダメですよね。もう早く、もう、6時ぐらいに入って、8時ぐらいに終了ぐらいの。
8時、9時とかに終わるけど。
ね、そう、そんな感じで。
養老の滝でさえ確か1時ラストだったような気がしますね。1時もないな、12時ラストぐらいでしたね、その時は。
いや、でもそうじゃないと、だって人が来ない。そんな夜中に、外で飲むっていうのがない地域。あるでしょうし、
いやー、なかなか難易度高かったですけど、そこの司さんっていうのはすごく当たりだったんで、まあこのラジオを更新するときにはちょっと載せとこうかなと思いますね。いやー、でもね、そこ、まあ
でもちゃんとそのチェーン店じゃないところで、飲み食いできてよかったです
ね。本当ね。まあ最初は本当に、うわ、このまま養老の滝かと思って、ちょっとドキドキしましたけど。
ああ、私だったらなんかめんどくさいから、なんか、養老滝でいっか、とかって思って入っちゃいそうだけど。
養老の滝悪くはないんですよね。でも、小川まで来て。
助かる時ありますよね。ああいうところがあったがために。ああ、よかったーって。
でも、養老の滝の裏技といえば一つあってですね、あれですね。やっぱり食い終わった後に、ラーメン食べたいと思ったんですけど、まあ、当然、飲食店もなく、最悪コンビニでお湯もらってカップ麺かなと思いながら歩いてたら、最初に見つけた養老の滝さんがあってですね、あ、そうだと思って。 分締めでラーメンとかなんかあるよなと思って、バッと開けたら、うん、ラーメンありましたね。あの、養老の滝のあの、醤油ラーメンすごいですね。多分、単品で食べたら死ぬほどまずいと思います、あれ。
何かトッピングしたの？
いや、あのね、すごくカスタマイズされてて、
うん、
あの、締めで食べるとうまい味になってました、
ね。ああ、なるほどね。
うん。あの、要は、うん、すごいしょっぱいんですよ、醤油ラーメン。
うんうんうん、
これあの、いい感じでこう、日本酒飲みまくって塩分が足らなくなってた時に、あの、ベストマッチでしたね。
まあ、夏だしね。
夏だし。ああ、帰ってきた、っつったら、うん、あ、しょっぱいって。うん。やるなと思って、養老の滝さん。うん。これはバカにできないよ、と思って。
うん。
この、多分飲んだ時ものすごくしょっぱいんだけど、
うん、
いいだけあの日本酒開けた後だったんで、もうこれが、グッときます
。
ベストマッチ。
いや、でも本当、うん、あの、あるよね、うん。なんか、あの、気候の関係もあって、
うん、
今ものすごい塩分欲しいみたいな体が欲しいって時、
うん、うん。
ありますよね、絶対。
うん、あの、絶対合う合わないの食べ物ってありますけどね。あの、食前酒はビールで、あの、決まってるんですけど、やっぱお刺身とか食べてるときは、あの、日本酒とか飲みたくなりますね。焼き魚も日本酒、うん。日本酒飲んだ後はなんであんなに塩分が欲しくなるんだろうっていう。ね。うん。酒のあてに塩っていうの。
それで本当に、あの、締めになっちゃうんだよね。
うん、
ちょうどいい感じ。
うん、そうそうそう。あれ食べた後のこのしょっぱいラーメンの美味しいこと美味しいこと。うわーって。
いやでも、あの、うん、締めラーメンってしばらくやってないけど、昔はでも本当そうでしたね、うん、締めラーメン。
不思議ですよね、あれ。なんかラーメン絶対に食えない。普通の、あれですよね、あの、なんかお刺身とか定食食べた後さらにラーメンって普通入らないんだけど。
ないないない。
でも、あの、日本酒飲んでいい感じになった後のラーメンってなんで入るんだろうって。
なんか、ラーメン別腹。
なんでしょうね、あの、むちゃくちゃ食ってるっていうの。まあ、カロリーオーバーになるよっていうのはわかるけど、うん。
でも美味しいもんね。
美味しい。うん。あの、なんで日本酒の後は、のラーメンは本当、美味しいのかっていう話とですね、本当、養老の滝のラーメンはね、本当にびっくりするほど美味しいんで。しかも500円ぐらいなんで。まあでもこれはあの、多分、1軒目で行って、じゃあうまいって聞いたから、ラーメンって聞いたら、このクソまずいってなりますからね。あれ気をつけてくださいね。
いい感じになってから、仕上がってから行ってくださいみたい。そうそう
そう。養老の滝さんはあとね、お通しもないから、本当ね、行ってそれ食べて出たら。
そうなんだ。
うん。養老の滝さんなかった。なかった、なかった。うん。
何年も行ってないからわかんないな、
う
ん、
いや、うちもね、すごい久しぶりに行ったけど、
うん、
あれは良かった。うん。
あ、でも、うん、あの、本当に目ぼしいところがなくって、うん、あとなんか、あ、ここはちょっと入りづらいなとかって思ったりしてると、そういう時にあると、
うん、
なんか、ほっとするっていうか、なんか、よろったきだとか、
うん、
あの、
うん、
なんか、チェーン店の、なんか、良さってそういう時あるよ。
そうですね。予算の少ない時に目の前にお寿司屋さんと小料理屋さんしかなかったら、
うん、
やっぱね。
ああ、こっちって
感じ
し、うん。うん。あの、本当にあの、ホテルとか泊まってても、そばに何にもない時あって、で、今だったらね、その Google でいろいろ見たりもできるんだろうけど、うん、なんかて、闇雲に歩いてて、あった、
うん、
とりあえずここで、ありがたいっていう。
ありがたいっていう話ですね。
なっちゃった、入る時もありましたね。
確かにですね。あとは、あの、あれですね。そして、あの、夜が明けてからちょっとですね。その後、あの、
また北上したんだ。
ですね、一応あの、来たからにはってことで、小川のですね、あの、入道崎ですかね。
はいはい。
あそこを見てきたんですよ。
うん。
まぁ、ちょっと時間的にあれなんですけども、あの、最後に言わせてもらうとですね、あそこは結構すごいですね。うん、なんかあの、入った時にやっぱりあの、生ハゲでやって、押してた
んですよ、ね。あの、でかいやついるじゃん。
うん、いましたね。
でかいでかいや
つ。入り口に、あの、その、小川半島の入り口にでかいやつがいて、
でかいのいる
よ。そうそうそう。で、入ったら悪い声ねえがーっつって自動で動くロボット生ハゲみたいなのがいて。うん。
いいな。
うん。 で、そこでね、見てたら、やっぱりね、その、岬が近いからっていうことで、当然まあ、海鮮丼が売ってて、で、そこは銀河一うまいって書いてあって、あ、じゃあ宇宙一だ。宇宙一うまい海鮮丼って書いてあって、おい、宇宙かよって思って笑ってて、で、まあ、値段がね、確か2900円とか、一番特、超特上が、3500円とか書いてあって、まあまあまあ、行くわなと思ってて。うん。で、なんかそこでは、男鹿半島ではサザエ取れるんですよね。
うん、うん。
うん。サザエ珍しいなと思って、もうちょっと暖かいところでないと取れないんだけど。
なんとなく、湘南系からあっちっていう、うん、そういうイメージが、
うん。うん、
ある。
暖かい海でしかそれはないはずなんだけどなと思ったら、でも、それがうまいっていうのでね、うん。あーっていろいろあるなと思って歩いててみたらですね、まあ、その宇宙一うまいって書いてある、海鮮丼屋さんがあって、まあ他のやつはそこまでちょっと攻めてないなと思ってて、まあまあまあまあ、そこの親父もちょっと飛ばすなと思って見てたらですね、一番、そしたらですね、ツイッターでここまで来ましたよってつぶやいてたら、あそこね、UFO ラーメンっていうのがあって、有名なんですよって書いてあって、UFO ラーメンって言って歩いてたら、UFO ラーメンの看板のある店があって、なんで UFO？ と思って入ったらですね、
入ったんだ。
いや、まあ入ったっていうか、あれ、お土産物屋さん兼、だから、チャラッと入れるとこだったんで、どういうことって UFO ラーメンって見たら、あれね、びっくりしたんですけど、入道崎って一度、昔、UFO が襲撃してたんですよね。
すごい。
いや、本当に、なんかね、なんか写真何個か飾ってたったんですけど、本当にガチめに未確認飛行物体が、入道崎を襲ってるってことがあって。
襲ってるっていうか、視察？うん。
で、それを、やばいっつって、店の大将が、ビデオで撮ってて、で、それっていうのが過去何回も、テレビが取材来たりして流れたんですよ。うん。
すごいね、
でも。うん。だから UFO DVD 1000円で売ってましたよ。うわ、ちょっと欲しいぞ、と思って。欲しいぞ、この UFO DVD。
面白いだよ。
うん。だから、あれですよ、生ハゲのショー。
なんかしょあんだろうね。なんかそういう UFO がよく見れるとかね、うん、来るとかっていうのありますもんね。うん、
よくは、
ま、うん。買った？
いや、ちょっと考え、やめたんだけどね、結局。今回やめとこうっつって。もう次来たら買おうと思って。いや、中華の UFO ラーメンは、ちょっと腹が結構膨れてたから、ちょっと、それ買ってやろうかなと思って。だから書いてますよ。生ハゲの正体は宇宙人とか言って。UFO、そこの店でそれの DVD を売りつつ、UFO ラーメンって攻めてるから、UFO ラーメンで攻められたら、じゃあさっきの大将も宇宙一うまい海鮮丼で対抗するしかないな。
宇宙なんだ。宇宙。テーマが宇宙になってるのね。
男鹿半島は宇宙ですよ。ユニバースを感じます。
すごい。
というところですね。いやいやいや、とりあえず男鹿半島はちょっとね、まずは UFO ラーメンですね。
うん。男鹿半島
攻略は、おすすめでございますというところでしたね。うん。じゃあ、ぼちぼち時間となりましたんで、この辺りで締めたいかと思いますね。みかん師匠どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ってつぶやいていただくか、joujahkman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。